はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆竹ラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆竹コーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあそういうことでですね、4月1日ですね、今日の、はい、今日は、特別編で、お送りしようかなと思っております。最近ね、ちょっと特別編が多いかもしれないですけど、はい。で、今日は何をやるかと言いますと、ですね、3月24日に開催しました、神山ヤバ系つなぐ報告会っていう、そちらの、模様を、ちょっと編集しながらなんですけども、お送りしようかなと思ってます。で、神山ヤバ系つなぐ報告会というのは、うちの息子の、慶太郎が、神山町、徳島県の神山町に、3年間高校で高校生活を送ったんですけども、そちらでの、暮らしだったり学校でのこととか、あといろんなことを、ヤバ系の皆さんに、報告しようということで、企画したやつで、慶太郎が自分からやるというふうに言ってやったんですけども、昼の部と、夜の部と2回やりました。はい。で、今回お送りするのは、昼の部の方、2時間ぐらいあるんですけども、それを、前編と後編2回に分けて、昼の部を、今週、まず最初の1時間分ぐらいで、来週、後半の1時間分ぐらいを出そうかなっていうふうに思ってます。はい。神山の皆さん、特に神山の皆さんからは、オンラインで配信してくれっていう話をなんかありがたいことにいただいてたんですけども、こういう形でスタンド FM で、配信するっていう形にちょっとさせていただきました。はい。ということで、前置きはこれぐらいにして、早速当日の模様を聞いていただこうと思います。はい、では早速どうぞ。はい、今日は皆さんありがとうございます。忙しい中ご質問いただきまして、豆竹コーヒーの廣岡です。で、今回、発表する、プロが慶太郎です。はい、よろしくお願いします。はい、
じゃあ改めましてこんにちは。
こんにちは。
ちょっと紹介もあったけど、豆竹コーヒーの古岡弘武の息子で古岡慶太郎です。今高校卒業して今こっちに帰ってきてて、はい、帰ってきてます。で、僕は耶馬渓のここ出身で、高校が、中学校までは耶馬渓で過ごしてたけど、高校は徳島県の神山町っていう、小さい町で、町の農業高校に通ってました。はい。では報告会始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい。まず報告会することになった経緯を説明しようかなって思っていて、さっきも言ったんですけど、中学校卒業して、徳島県の農業高校に進学して、寮に入って、すごいその寮に入ったことですごい毎日が楽しくなってて、そのことを親が、いろんな人にお話しして、でそれがすごい良かったのかなと思ってて、それが神山報告会してよっていうのがすごいリクエストがすごいあったっぽくて、だったらじゃあ僕卒業して3月時間あるから報告会しようっていうことになって、今日今こういう形で報告会してます。で、ぜひ神山町にも興味持ってもらいたいなって思って、僕が神山町と耶馬渓のつなぐ架け橋みたいになれたらいいなとも思っているので、ぜひ今日もよろしくお願いします。で、まず、高校の説明しようかなって思ってて、城西高校神山校っていう名前なんですけど、この神山校は徳島県の神山町っていうところにある小さな農業高校で、少人数での学びが特徴です。 で農業高校なんですけど地域づくりについてとかも実践的に学ぶことができて、まあ、地域と関わりながら成長できる学校です。で、神山校はこういう感じで、まず1年生は地域創生類っていう全員その地域創生類っていう中に枠に入って農業の基礎的なところを学んで、まあ、あと地域のことを知るみたいなところから始めて、で2年生のタイミングで、コースが2つに分かれます。で1つは環境デザインコースで、もう1つが食農プロデュースコースなんですけど、環境デザインコースは造園とか石積みとか、林業だったりとかそういうことについて学んで、食農は農業だったり、食品の加工だったりとかそういうことについて学びます。で自分はこの環境デザインコースの方で、はい、2年生からは環境デザインコースでした。で神山校にはちょっと特徴的な授業があって、それがこの神山創造学っていう授業で、これはまず1年生の時に神山町のことをまず知ることから始めるので、神山創造学ではまず聞き書きっていう、まあ、地域のおじいちゃんとか、まあ、いろんな極めなんかいろいろやってる人、お仕事だったり趣味とかでなんか町のためになんかしてる人とかのところに話を聞きに行ったりとか、あとは仕事体験とか、ここには書いてないけどフィールドワークをして町を回ったりとか、そういうことをして知って、まあ、町の神山町のことを知るところから始めます。自分は、聞き書きは町の昔の川遊びについてすごいよく知ってる人がいたので、その人のところに話を聞きに行って、仕事体験は悪意川顧問っていう町のコミュニティスペースと、すだち農家さんのところに職場体験に行きました。で2年生になってからは神山創造学が2つに分かれて、コースプロジェクトとチームプロジェクトで、まあ、両方やるんですけど、まずコースプロジェクトは環境デザインコースと食農プロデュースコースに分かれて、環境デザインコースはまあここに書いてる通り石積みをして、で食農プロデュースコースはその神山小麦っていう小麦の栽培をしてます。でこのコースプロジェクトは、豆の窪っていう耕作放棄地をこの神山校の、まあ、自分たちの先輩たちが開墾したところで、この石積みと栽培の実習をしていて、でこの豆の窪っていうのが、まあ、さっきも言った神山校の生徒たちがやってて、2019年から開墾とか整備をして、今すごい神山小麦だったりとかさつまいもとか、唐辛子とかを栽培している農地 でこれがその豆の窪の前の様子なんですけど、今はこんな感じで畑ができていて、小麦だったりとかいろんな植物作物を育てています。で、チームプロジェクトですね、もとってチームプロジェクトは、なんか興味あること、自分の興味あることで集まって、例えばここに書いてあるのでは木工がすごい分かりやすいんですけど、木工で例えば椅子を神山校に置く椅子を作りたいみたいな、で椅子作りに興味ある子たちが集まって、でどんな椅子にするとかどこに置くとか何個作るとかいうのを話し合ってみんなで作るみたいな感じで、そのもともとある例えば木工とか、まあ、ここにある豆の窪米作りってあるんですけど、もともとあるチームに入るんじゃなくて、自分たちが興味あることを出してそこに人が集まってくるみたいな感じでチームを作って活動を行うみたいな感じです。で自分はこの豆の窪のチームに入って、豆の窪の環境整備みたいな感じのこと、農業と環境整備みたいな感じのことをやりました。で3年生になったら課題研究っていう、創造学から課題研究って名前に変わって、これはもう3年間の集大成で自分の興味のあること と、町とか学校とか、まあ、他の人のためになることの2つを合わせて研究に取り組みます。この左の下の方のやつは豆の窪とかで採れた野草とか山菜を使って調味料を作って食べてもらうみたいな感じのことをやってて、でそれがいろんな、課題研究のテーマがあって、でそれを最後に1月ぐらいに、 最終発表という形で町の大人だったりとか、あと、まあ、後輩 1,2 年生の後輩とか、あと中学生の子たちに、まあ、自分たちがこういう活動してきましたよっていうのを最後発表する場があります。で、僕はその課題研究で石積みの魅力を伝えるっていうテーマで活動して、石積み、まあ、自分がまず神山町の石積みの知識をつけたいなっていうのがあったので、フィールドワークをしたりとか、まあ、お話、石積みについてよく知ってる人にお話を聞きに行ったりとかして、あとは魅力を知ってもらい、まず魅力を知ってもらいたいなっていうのが一番大きかったので、とこの2つ、こっちが模型でこっちが体験キットなんですけど、まあ、横からとか見たら石積みの断面図とかが分かるようなやつを作りたいなってずっと思ってたので、そういうのを作ったりとか、体験キットはちょっとちっちゃい石で石積みのシミュレーションみたいなのができるやつを作ったりとかしました。で、その魅力を知ってもらった上で実際に体験してもらいたいなと思ったので、石積みのワークショップを開催して、で、なんかその石積みのワークショップの対象を、その石積みに興味はあるけど実際に体験したことがない人っていうのを絞って、なんか石積みのワークショップに自分、ね、石積みのワークショップに参加したことがない人にぜひ参加してほしいなって思ってて、なんか魅力を知ってもらってからなかなか石積みのワークショップとか自分で石積みするっていうのに踏み出しづらかったりとかやっぱするから、そういうのでは開催したいなと思って開催しました。ちょっと見てください。もし見えづらかったら前の方に来てもらっても大丈夫です。分かった。自分がまあ一応講師みたいな形でどういう感じで積んでいってくださいというかアドバイスしながら積んでいってました。その時にこう徳島新聞の方から取材とかでどういう感じで石積みワークショップやったかっていうのをちょっと取材されたりとか、あとは神山町結構アーティストの方が多くて絵を描いたりとか作品作ったりとか、そういう人たちがちょっと見学に来たりとかしてました。石積みはなんか一応1年生の時にみんな学校で授業で教わっていて、そこから僕はすごい面白いなって思ったので課題研究に来てワークショップやったりとかフィールドワークしたりとかで取り組みました。これは天場って言って最後一番平らな面、石積みを平らにする面のところを作ってます。5人6人ぐらい参加者はそれぐらい。はい。でこれまたちょっと石積みなんですけど、石積み甲子園っていうのがあって、それが昔ながらその石積みの技術を使って高校生のチームで石積みを作ってその出来を競うイベントなんですけど、これ第1回が神山町で開催されてて、自分はその時参加できなかったんですけど、第1回第2回って神山湖優勝はできてなかったんですけど、第3回で見事優勝することができて、まあ、こんな感じ、赤い部分が自分、神山湖のメンバーで積んだ石積みなんですけど、競技自体が5人1チームで、石積みをしていくんですけど、ただ出来が綺麗っていうだけ、見た目が綺麗っていうだけじゃなくて、チームワークだったりとか、あと、まあ、作業してる時の安全面とか、とかも結構見られて、まあ、その辺も総合して、今回の石積み甲子園が、すごい一番良かったっていうので優勝に なりました。はい、で次に自分の通っていた高校の寮のアユハウスの動画が最近作られた動画があるので、それを見てもらいます。よし、はい、アユハウスはこんな感じの場所です。はい、でまあなんで地元離れて徳島県の農業高校に進学して寮に入ったのかっていうと、まあ、単純にもう面白そうだったからっていうのがまあ一番大きくて、自分たちでご飯を作るっていうところとか、あとはさまざまなところからまあ集まってきてて、自分の代だと、まあ、自分は大分で、あと広島とか大阪とか福岡で埼玉とあと徳島の子が来ていてみたいな感じで、すごいいろんなところから集まってきてて、それがすごい楽しそうだなって思ったのがあります。であとは町の雰囲気がヤバ系と似てたっていうのも結構大きくて、でまあチラシに多分載ってたと思うんですけど、この2つの写真で、この左側が神山町の阿久井川っていう、まあ町の真ん中流れてる川で、でまあこっちの耶馬渓の方の右側の写真が山国川って、まあ皆さんご存知の通りの山国川で、まあこれも同じような真ん中、町の真ん中を流れてるっていう、まあ、そういうところが、はい、
軽く補足で、これ僕が撮った写真なんですけど、両方ともやっぱり川が流れてて、その周り谷があって、そのちょっとずつに町があるっていうのがすごい似てるんで、どっか似たとこないかなと思って耶馬渓で探したところがここで、馬渓橋のところ、馬渓橋から耶馬渓高校の方を見たところが、まあちょうどちょっと似てるかなと思って今撮ったっていう、うん、でなんか対比したら面白いかなと思ってこのチラシに採用したっていう感じです、ね、一応補足だけ。はい、
はい、でまあそれですごい楽しそうっていうのもあったし、安心感もあったのかなっていう感じで、まあなんかさっき言ってたちょっと似てるなっていうのをまとめてみたんですけど、面積は結構近いかなと思っていて、神山町が173で耶馬渓が183みたいな感じで結構近くて、人口は神山町の方が多いんですけど、例えば森林面積だと町の神山町やったら 86% が森林、耶馬渓はだいたい80から90ってめっちゃすごい似てるなっていうのがあって、ただ森林の内訳が人工林が神山町は多め、まあ、杉がすごいいっぱいあって、で一部天然林があるんですけど、逆に耶馬渓は天然林がすごい多めで、まあもちろん人工林もあるけど、それよりもやっぱ天然林も結構多いなっていうのが、はい、あります。で特色もやっぱじゃちょっと違っていて、神山町はさっき言ってたアーティストさんが多いっていうのでアートがちょっと盛んだったりとか、まあ、教育とか、あとサテライトオフィスをすごい誘致してたところが結構あって、まあ、町のいろんなところにサテライトオフィスがあったりとかしてて、 IT 関係もちょっとだけ、はい、あります。で耶馬渓は、まあ、観光がやっぱ基本中心で、景勝地だったり紅葉があって、そういうところが特色なので、ちょっとそこは若干違うけど、町の規模感みたいなのはちょっと似てたり、まあ、さっきも言ってたこの2つの町は中山間地域で、真ん中に川があって周りに谷あってそこに町があってみたいなのがすごい似てるなって思ってます。まあ、神山に行くまでの経緯なんですけど、まあ、これは試験、神山校の試験で、まあ、大体まあ一般選抜か推薦で行くと思うんですけど、神山校は育成型選抜っていうのがあって、その育成型選抜っていうのが簡単な、まあ、学力テストと面接とあとプレゼンっていうのがあったんですね。でプレゼンがなんかこれまでの農業の経験を発表してくださいっていう内容で、それが、まあ、日よけの里で、自分が中学校の頃に日よけの里で餅つきとか田んぼの手伝いとかよく行ってたので、その経験をプレゼンしたらいいんじゃないかっていうので、こんなのを作っていきました。紙芝居みたいな感じで発表して、なんか信夫さん、中島信夫さんとか淳くんとかナオティとかアキラくんのところに行ってインタビューしたりとか、まあ、プレゼンの相談とかに乗ってもらったりとか、はい、そんな感じのことを してました。で、まあ、アイハウスにちょっと戻るんですけど、アイハウスでは、まあ、動画でもちょっと言ってた基本の方針があって、まあ、それが暮らしを作ると、互いに関わり合うと自分を広げる、でそのために一歩踏み出すみたいなところで、まあ、アイハウスでは暮らしを作るっていうので、さっき農業だったりとか、まあ、日々のご飯作りとかだったり、そういうので暮らしを作っていて、アユハウスには畑が2種類あって、一つアユファームっていう、なんか野菜を育てているところと、もう一個アユ広場っていうのがあって、そっちは野菜っていうよりか、どっちかっていうとなんか穀物とかに近いものを育てたりとか、ジャガイモだったりとか、乾燥、ちょっとそっちの土地の方が乾燥してるから、乾燥に強いやつ育てたりとかしてました。で、野菜とかそういう穀物以外にも、鶏を飼っていたりとか、あとピザ窯を寮生たちで作って、でそれを使ってピザパーティーしたりとか、なんかそんな感じのことをしていったり します。で、日々の食事作りも、まあ、普通のご飯もあるんですけど、まあ、この写真みたいにパスタを生地から作ってみたりとか、あとはスパイスカレー作ってみるとか、あとは異国の料理、フレンチだったりとか、前はなんか、スリランカとか、なんかいろんな国の料理を作ってみるとかも結構多くて、それもアイハウスの面白いポイントかなって思います。で、次に互いに関わり合うで、アイハウスで毎日、まあ、土曜日以外の毎日ご飯食べた後に話し合い、夜ご飯食べた後に、まあ、1時間まではいかんけど30分ぐらいの話し合いをしていて、まあ、なんか次の日の予定だったりとか、まあ、ゴミ出しだったりとか、そういうのを共有したり、あとは日々のモヤモヤ、ちょっと気になってるところとか、あとはイベント、寮で企画してた寮のイベントいついつあるよとか、この日にイベントやってもいいとか、そういうのを話し合うのが毎日大体あります。で、あと学期に2回全体会議っていうのがあって、それは寮生だけじゃなくてスタッフ、アイハウスのスタッフも全員集まって、アイハウスのそのこの基本方針の中の一つについて話し合うみたいなのがあって、それが3時間ぐらいみんなで話し合います。そういうのがあるので、すごいコミュニケーションはすごい取ってる寮だなって思ってて、まあ、そういう話し合い以外にも、町の大人とかをご飯に、夜ご飯に呼んでご飯会したりとかしてます。で、今ここに写ってるピンク色のおじさんは、あの、なんて言おうかな、難しいけど、
ニコライさん
っていう、まあ、普通にあの日本人なんですけど、ニコライさんっていうおじさんがいて、まあ、その人がは、そうやな、森作りっていう、ちょっと難しいな、森作りの説明。まあ、木切って、それ、さっき言ってたアーティストさんたちとか、あと寮生とかと一緒に森の管理したりとか、あとはインカミヤマっていう神山の、まあ、新聞記事みたいなのがあって、それを書いたりとか、いろんなイベントに行ったりとかしてる人で、まあ、結構アイハウスもお世話になってるので、そういう人呼んだりとかしてます。で、次に自分を広げるっていうところで、自分を広げるが結構イベントがから広がることが多くて、その、左側の写真は、さっき言ってたサテライトオフィスっていうところがあって、そこで大体毎年やってる縁側祭りっていうのがあるんですけど、それは寮生、大体アイハウス生が企画して、で、なんか告知とかもして、いろんなそのサテライトオフィスの周りの人とかを呼ぶお祭りで、ご飯とか、なんだ、 DJ 回して音楽とかやったりとか、あとブレイクダンスとか、なんかあと、ゼニ太鼓っていう伝統的ななんか演奏のやつとか、あと阿波踊りしたりとかみたいな感じのお祭りがあって、まあ、これはあと、神山町にもう一個ある神山まるごと高専っていう高専があって、そこの子たちとも一緒に企画してこういうイベントを開催したりしてます。で、もう一つ、こっちの右側の写真が、卒業ライブで、2月、毎年2月に3年生を送るためにするライブ、音楽ライブで、それが町の大人、寮生とかアイハウス生だけじゃなくて、町の大人とかとも一緒に バンドをしてみたいな感じのイベントで、これも結構アイハースのイベントの中では大きいイベントかなって、この2つが結構大きいイベントかなって思ってます。でイベント以外にもアルバイトしてる人も結構多くて、自分はさっき言ってた悪意川顧問っていう亀山町のコミュニティスペースで2年間アルバイトしていて、ここはまあ町民の方々を中心にさまざまな過ごし方ができる町のリビングみたいな感じの場所で、まあ、平日の9時から15時は、地域子育て支援拠点として、まあ、小さなお子さんだったりそのご家族が気軽に交流できる場所になってます。でまたこの神山町には図書館がないので、その図書館の代わりというか本が蔵書が結構いっぱいあるので、まあ、その顧問がその役割になってたりとかして、はい、してます。で放課後に小学生とかがよく集まったりとか、あとは平日の昼間だったらお仕事をしに来る人とかもいます。はい、
今そのちょっと気になった人も、もしかしてちょっと補足ですけど、こう文庫サダヤ、そして役員側顧問似てると思いませんか？これね、似てる理由があるんです。っていうのが、まあ、ちょっとね、10年前にこの神山の方たちが視察に来られたんですけど、それで、まあ、文庫サダヤを見て、そしてこういう施設を神山にも作りたいっていうことで、文庫サダヤを例にして悪意川顧問を作ったっていう経緯が実はあるんです。でそこから実はつながってたりとかして、で悪意川顧問の方になんかそのこういうなんか DNA じゃないけどなんか似たような部分が、まあ、例えば怖がりがあったりとか、実際に土間があってと本を置いてあったりとか、で子供と、ね、っていうなんかみんなの施設みたいなところがもう本当すごく似てるっていう。
でなんかここに木の板みたいなやつが見えますかね、置かれてるのがあると思うんですけど、これはちょっとサダヤも参考にして作ったみたいなのもあって、これはサダヤ小学生たちが土間を靴履かずに靴下でバーって走るんですね。ですごいもう靴下も汚れるし破れるしみたいなのが、まあ、多分その時に話を聞いてて、で悪意川顧問は、まあ、一応子育て支援拠点なんで小さいお子さんとかもいるから衛生面とかそういうのも気になるから、こういうの木で飛び石みたいなのを作ったらいいんじゃないかっていう案があったらしくて、それで神山町の杉とか木を使ってこういう飛び木かなみたいなのを作ってるっていうのがあります。はい、でまあ自分はそこでアルバイトしてました。でアイハース内って自分が変わったなって思うところが、まあ、前は初めて会う人とかとあんま話せなかったなって思うけど、まあそれなりに話せるようになったんじゃないかなって思って、まあ、こうやってじゃないとこういう報告会も多分してなかっただろうしと思っていて、まあ、こうやって町の人とご飯会したりとか、まあ、この右側のやつはみんなでゲームをしてたりとか、そういう毎日の日常とかの関わりですごい話せるようになったんかなって思います。でアイハースに入ってよかったなって思うことは、まあ、趣味が増えたことと、まあ、元々あった趣味とその増えた趣味とかそういうのでつながる人がすごい増えたなって思ってて、まあ、一番はこのバンドで一番左の写真で、これが、まあ、こっちにいるときは絶対バンドとかそういうのをしなかっただろうなって思ってて、考えてもなかったし自分が向こうに行ってやるとも思ってなかったぐらいだから、それで、まあ、やって、まあ、卒業ライブとか音楽のイベントで町の大人とかと関わってっていうのが増えたりとか、あとは真ん中の写真は川のイベントなんですけど、地域のおっちゃんのところに行って昔の川遊びとか昔神山こんなんだったよみたいな話を聞いて、それをまあ自分たちが知った上で小学生だったりとか中学生だったりとかに伝えるっていうイベントをして、そういう小学生もそうやし地域のおじちゃんとかとも関わりができたりとか、あとその左一番右の写真は 自転車なんですけど、まあ、知ってる人もいるかもしれないけど、自分は中学校の時に自転車に乗ってしまなみ海道とか行ったりとかしてたんですけど、そういうもともと好きだった自転車を通じて町の人と関わることもできたなって思っていて、それはすごい良かったなって思っています。で、これがそのアユハウス、学校の卒業式じゃなくてアユハウスの卒業式っていうやつ、最後のイベントなんですけど、まあ、それでこれだけ関わってる大人が来てくれて、まあ、これ以外にもたくさん関わってくれた大人はいるんですけど、まあ、こうやって関わりがすごいできて、まあ、神山が第二の地元みたいな感じになっていて、すごい楽しかったし嬉しいなって思います。はい、
はい、という、以上がスライドでした。はい、ありがとうございました。なんかこれ聞いてみたいみたいなことはあれば、はい、ありますか？
あるんですか？
はいはい、じゃあさつきさんどうぞどうぞ。
まずね、私あのケタロ君が分かんなかったの。
あ、
小学校中学校まで知ってるんですよ、
うん、
だけどね、ちょっとそこに立った時にびっくりするくらいに大人っぽくなったというか、なんていうか成長してるなっていうのにまず感動でしたね。で、やっぱりすごいなと思ったのは、自分を考えても高校卒業した時にその3年間をこういうふうにプレゼンできたかっていうとできなかったと思うんですよ。それがまず、それはケイちゃんがすごいなと思って、やっぱ内容もすごいと思って、で、いろいろこう聞いてるとこんなことやってるんだと思うけど、細かいことでまずアユハウスって地元の人じゃない、じゃあみんな外の人？
そうですね、一応アユハウスが、1学年6人入れて、
うん、
でそれが3学年あるんで、まあ、一応定員は18人になって、うん、男女3人ずつで18人いて、
それはじゃあ、地元以外の人？
そうですね、基本はその通ってこれない子、
うんうんうん、
バスが一応徳島市内の方から神山町まで出てるので、まあ、そうやって通ってくる人もがほとんどで、まあ、そこから徳島県内でもちょっと遠くて通えないっていうことかは神山、あ、そう、アユハウスに入れて、まあ、あとは県外の子が入ったりとかしてる感じなんで、
そこになんか地域の人がすごい関わってるなっていうのも驚きだったのね、
うん、
で、その石積みのワークショップとかやるじゃないですか、
はい、
それは学校以外の人に呼びかける？
石積みのワークショップは、うん、あ、そのニコライメールっていうのがあって、さっきの、
さっきの
ピンクの人、あの人が運営っていうか、まあ、やってるメール、うん、一斉メールみたいなのがあって、まあ、そこに投げたらいろんなその登録してる人がその街のイベントとか今こういうのがやってますよっていうのが見れるやつがあって、そこで自分がニコライメールっていうので告知、そのワークショップあるのでぜひ来てくださいみたいな告知をして、なんか基本学校、まあ、学校の子もいたんですけど、学校というかまあ町の人向けに、
ね、なんてなんかあのアーティストさんも来たとかって、
あ、そう、アーティストさんはそうですね、海外のアーティストさん、あ、まあ、日本の方もいたんですけど、
なんかそうやって外に出るのもすごいなと思ったし、うん、だから石積み甲子園とかあるんだって
じゃあ、 石積み甲子園のこともうちょっと詳しく話して
、ああ、
うん、
どこをどう詳しく
いく石積み甲子園気になった方いらっしゃいます？
いや、気になります、
気になりますね、あの俺が喋るのかな、
面白いなと
石積み甲子園っていうのが、3回、過去3回ありまして、で、一番最初言ったのは神山町、
うん、
で一番第1回だ、で第2回、
神山ってもともと石積みが
盛んな
ところ、ね、なんですかね、
う
ん、
めちゃくちゃいっぱいあります、うん、石積みが、
でその神山、あ、石積み甲子園が、第1回が神山町で、第2回が愛媛県の
五島
っていうところ で、うん、で第3回が、高知の土佐
四万
十であった、で、なんかまあ結局四国ばっかりなんですけど、うんうんうん、大体三角湖がまあ 4、5校、
うん、
なんで全国規模ではないじゃないんですけど、ただまああの石積みの技術を競ったり、技術だけじゃないっていうところもさっき話してましたけど、でなんかチームワークの話してたと思うんですけど、これがなんかその時の公式のパンフレットっていうか後でできたやつなんですけど、これ神山校の写真なんですけど、このこうチームワーク良さそうじゃないですか、なんかあのエンジン組んだりとかして頑張るぞみたいな、この写真が多分象徴してるんじゃないかなとかって思うんですよね。なんかチームワークとかそういうのをこうよ見てると、で作り方の途中の段階とかね、なんかそういう話だったらしいです。
え、なんか部活じゃあなんだプロジェクトがあるの？
部活に近いですね、同好会みたいな、毎日毎週1回、週1回か2回集まって石積みの練習をするみたいな、石積みの甲子園の練習の同好会があって、でその中から5人か、まあ、6人ぐらいその石積み甲子園に行くみたいな感じです。
石積み甲子園の話は多分それだけでもかなりいろいろあると思うんですけど、うんね、まあ一旦泉の話そんな感じで、はい、他になんか、はい、なんかある方
すごいピンポイントな、はい、泉甲子園の写真見て気になったんですけど、うん、あの赤丸でこう囲った写真があったじゃないですか、
はい、
これのその部分が神山校が積んだところって言って、
うんうん、
ってことはそのつなぎ目はシェアしてるってい
う、うん、あ、そうです、
すごい、ね、いい質問、すごいいい質問。
いや、そうなんか競い合うものって基本的にその独立させないといけないっていう感覚があるから、これすごい面白いなと思って、
うんうん、
あ、シェアするんだっていう、うん、
そうなんです、シェア、そう、そこにもう一列に三角、その時5校いたんですけど、うん、5校が並んで区画が決まってて大体、でそこをまあ境目は、じゃあこっちは自分たちが積む、で次はじゃあ自分たちが積みますみたいな感じでやってったりとか、まあ多分その辺も見られてるのもあると思います。自分が自分がって言ってどんどん積んでったら、多分この上までも多分いけないんですよね。
あー、なるほど、うん、すごい、そこも、まあ、競ってるというか見られてるて、
見られてるっていうのはあると思います、
なんか、まあ、あの石積みをねされた方が、まあ、この中に どれぐらいいるかわからないですけど石積みって結局一人じゃできないし、あの協力してやらなきゃいけないと、でいうところが、まあ、すごいやっぱ石積みのポイントだったりとかするんだと思う。だから審査基準にそこは多分重きを置く、石だけに大きい重きを置くみたいなこともあるんじゃないかなと思ったりしてならないですけど、うん、とかっていう、う
ん、魅力って何なんですか、石積みの
魅力。石積みの魅力、確かに石積みの魅力は、まあ、普通に積むこともめっちゃすごい楽しくて、その石が綺麗に置けて決まってはまった時はめっちゃいいんですけど、そういう積む時の楽しさっていうのも一つの魅力だし、石積みはまあ基本農地とかの段々畑になってるようなところにあると思うんですよ。でそういうのは、まあ、ただその平らな土地を作るためにある、まあ、それもあるんですけど、水はけ良くしたりとか、まあ、そこにちっちゃい生き物とかが住んだりとか、まあ、その水はけもいいけど土があんま外に流れてこないようにしてるとか、そういういろんな役割みたいなのがあって、そういうのがその石積みの中にあるっていうのがすごい僕は魅力だなって思ってます。
はい、石積みの話でずっといきますじゃあ石積みの関係でなんかちょっともうちょっと聞きたいよって、他に聞きたいよっていう質問があれば。
その現場はその石積みするために作られた場所なのか、うん、作ったところがそれで壊されちゃうのかみたいな、
あ、
どうしてそこでやってるのかみたいな、
そのこの石積み甲子園を主催してる人が石積み学校っていうで、まあ、その人たちが神山校に講師として来て石積み教えてくれたりとかしてるんですけど、その甲子園する場所はもともと農地として使ってたりとかしてるけど、ちょっと崩れてあの直さないといけないみたいなところを その会場にしてるので、もうその今こうやって積み上げて第1回第2回で第3回まで来てて積み上げたところはもう今も実際使ってる農地がほとんどですね。でこれも卒業式が終わってすぐ見に行ったんですけどまだこう残ってちゃんと農地として使われてたので、はい、
じゃあ競技のためだけにするんじゃなくてその後のことがつながっていくためのものでもあるっていう、
うん、
それのなんか理念っていうかなんかこう考え方っていうかがやっぱ素晴らしいなっていうふうに、その石積甲子園の主催してる人とかっていうのもね、うん、思います。あ、
石積以外でじゃあ
泉以外
なんでアユハウスなんですか、名前が。
確かに、うん、アユハウスはまあアユハウス近くにアクイ川ってさっき言ったじゃないですか、うん、あれがアユを食う川、うん、で、まあ、だからアユハウスっていうのもあるんですけど、まあ、なんかアユって川から海に下ってまた帰ってくるじゃないですか、それが、まあ、漁で一回寮に入ってきてまた外に出たけどまた帰ってきてほしいなみたいな、そういうのもあるっていう感じらしいです。後付けっていう噂もちょっと聞いたけどまあ多分そういうのもある。
はい、
はい、他に何かありますか。はい、
逆に、はい、あのアユハウスの一日の流れみたいなのか、お休みの日と平日の時
に
聞きたい。
まずじゃあ平日、
平日、
うん、
平日はまあ学校ある日やけん、まあ朝食当番がある人は大体、まあ、7時ぐらいまでにご飯作りに行って8時に食べ始めなので8時までに作って、まあ6時とかに行く人もいるけど、まあ、大体7時ぐらいに行ってご飯を作ってで8時にみんなまあ食べ始めは一斉じゃないんで来た人からどんどん食べていくみたいな感じなんで、まあ、朝は8時ぐらいにみんなぞろぞろと集まってご飯食べてで学校の始業がちょっと遅くて8時45分なんで、それまでに学校に行ってもう歩いて3分とかぐらいのめっちゃ近い距離なんでもう走っていく人もいればギリギリに行っていく人もいればちょっと余裕を持って歩いていく人もいればみたいな感じで、まあ、学校行ってでそう学校が3年生までになるともう農業の実習が大体毎日1回はあるんですね、
うんうん、
からもう実習したりとかでもう疲れて帰ってきて帰ってきたらもう3時半とか、
うんうん、
でもうそっからはあお昼ご飯は作って持ってく人と買ってく人とあと発注で基本はお弁当は学校に届くようになってるんでその寮生はなんでそれを食べる人みたいな感じ、食べない人もいるのかな分かんないけど、はい、そんな感じで、でまあ帰ってきてからは、まあ、ちょっと夕食当番が始まるのが5時からなんで、まあ、それまで時間ある人は、まあ、なんかその学校の友達とどっか遊びに行ったりとか、まあ、どっかいろんなところに行ったりとか、あとはバイト、あ、そう、バイトも行ってる子もいて畑作業したりとか、まあ、夏だったら川入ったりみたいな感じで、まあ、夕食当番は5時から始まってでそこに食育スタッフっていう、まあ、ご飯作るのを手伝ってくれるアイハースのスタッフの方が来てくれて、まあ、当番がだいたい2人か3人ぐらいでプラス食育スタッフみたいな感じで当番でやってで7時にご飯、まあ、基本夜はみんなで一気に食べようみたいになってるんで、だいたい集まったらみんなでご飯食べて、
買い物はいつの時点で、
あ、買い物はその当番始まって5時から、
あ、
その都度毎日買い出し行かないと足りないんで20人分ぐらい、
次の日何が食べれるかそういうのは分からない、
そう、それがそのご飯食べた後の話し合いでそうご飯食べた後の話し合いで献立決めっていう項目がそうあるから、明日の当番さん明日何作るみたいな聞いて、じゃあ明日オムライスとかだったらオムライスって書いてみたいな感じ、まあ、あの変わる時もあるけどそこで大体何かっていうのは分かったりもする。で基本そのメニューとかも全部寮生が考えて作ってるので、もうなんか 事前に決めてたけど、うわこの材料ないじゃんってなったらもう変えようってなって、うん、もうその都度臨機応変に変えてみたいな感じのことしてて、そうでまあ話し合いはさっき言ってたようなモヤモヤとかも共有したりとか、まあ、イベントの共有だったりとかもして、まあ、30分ぐらいでやって、うんでまあ、掃除がある日は掃除したりとか、でもそこからだいたい9時以降はもう自由時間なんで、うんまあ、みんなでボードゲームするとか、みんなで楽器やるとか、あとはお菓子みんなで作るとか、映画見るとか、最近やったら大河ドラマ興味ある人がみんなで見るとか、そういうのを、まあ、してで一応10時に消灯なんで、10時になったらそれぞれ部屋に帰って、まあ、そこからもう男子とか女子とか、まあ、個人個人の感じ。
部屋は一人部屋、
部屋は、今は女子が相部屋で男子が一人部屋みたいな感じで、それがだいたい1年半ごとに交代して相部屋と個室が両方経験できるみたいな感じの仕組みになってます。
アイハウス その建物がまあ3つあるんですよね。で、共用棟っていう建物が1個、みんなが要はご飯食べて、うんいろいろミーティングとかする話し合いとかするところが1個で、男子と女子とってある。でその男子と女子とっていう言い方だけど、それがそのまま変わる。だいたい半分の人数なんで、でそれも変わるし部屋も変わる。その中でそれは楽器で変わる。
楽器で変わる
から1回入ったらもうずっとその3年間一緒の部屋っていうのは全然なくて、棟も変われば部屋も変わるんですね。それしないといけない理由があって、
そう部屋がめちゃくちゃ汚くなるからもうなんかもうあの楽器に1回でギリギリ、ねうん、もうそれ以上いるとすごいことになっちゃうから、まあ楽器に1回変えるのがちょうどいいかなみたいな。
そうですね、
うん、
毎
回お過ごし
そう、まあ、なんかすごいところからなんかやばいよこれみたいな、賞味期限めっちゃ切れてる食べ物出てくるとかもまああったりなかったりみたいな。
なかったり、
うん、
じゃあそれが平日。
あ確かに平日か、
休みの日は。じゃあ
休日
は、
休日はその学校行ってる時間に、まあ、バイト行ってる人とか街のイベント参加してる人、まあ、自分で企画してやってる人とか、
うん
まあ、あとは、まあ、自転車に乗ってどっか行ったりとか、うんまあ、徳島市内の方に出て買い物したりとか。
徳島市内はどれぐらいの距離だっけ。
徳島市内までがだいたい1時間ぐらい、1時間ちょっと、
車で
1時間ぐらい、あでも、
まあ、
40分、
うん、だからまあそのそう、だけど結局似てるっていう話がそこも似てて、あの例えば、まあ、ヤバ傾向の話また後でしますけど、ヤバ傾向があるとして、で中津までの距離っていうのと、うん、神山港と徳島市内までの距離っていうのが何体似たような感じなんです。からすごいこうそこも似てる。ちょっとした町に行くまでが、だから自転車で普通、まあ自転車で行く距離じゃないですけど、ヤバ傾向からまあ例えば中津駅まで行くのって、だけどそれを自転車で行くっていうのが当たり前になっちゃってる人たち。
もういる、
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 うん、
車で1時間の場所に車で行くのは どうやって行くんですか。
路線バスが一応走ってるから、あ、まあ、路線バスか、まあ、スタッフの人がと一緒に行くとか、 あとは、レッツっていう神山のタクシーのちょっと安くなる制度みたいなのがあって、町民だったらタクシーのお金が 85% オフになるっていう、びっくりですね。だからその1時間、まあ、1時間弱50分ぐらいで着く徳島駅まで、そのレッツを使ってタクシーに乗ったら1200円ぐらいで行けるっていう、めちゃくちゃ安い。
そうめちゃくちゃすごい想像して、だから下郷から、例えば下郷から中津駅まで行くのが1200円で行けるっていう、
しかも 2、3人で行けばね、
そう、もっと割り勘できる、
割り勘になって、で1台に一番最大7人とか乗れるから、あちょっと
でっかい
大きめのねミニバンとかだったりとかするわけです。だからめちゃくちゃ安く行けちゃう。 っていう制度がなんかすごいいいですね。これ参考にしたいですよね。みたいな。
町民はってことは住民票
を、あ、
いいとこ移
してる。
そう、住民票
いいとこ
がある人で、マイナンバーカードで、あの、認証するので、
へえ、
あゆハウス制はみんな
住民票、そう、住民票移してるん
で、神山に。
なんかだんだんちょっと持ってきた感じですけど、一回ちょっとあの休憩挟もうかなと思ってるんですけど、じゃあ、はい、
はい、今から出すお菓子が豆の久保っていうお菓子で、まあ、これがさっきあの言ってた耕作大吉だった豆の久保っていうところで作った神山町の、伝統的な神山小麦っていう作物を使って作ったお菓子で、これも神山校の生徒が、豆の久保プロジェクトっていうプロジェクトで商品開発してできたお菓子で、まあ、今日は豆の久保だけなんですけど、なんか豆の久保以外にも豆の久保茶っていう、まあ、豆の久保で育ってるお茶だったりとか、あとは柚子胡椒みたいなすだち胡椒っていうのがあって、神山校で育ってたすだちと唐辛子を使ったすだち胡椒っていうのもあります。でそれも販売とかしてるので、気になった方がいればぜひ調べてみてください。
こんなところ見えます。まあ後であの資料とか前の方に置いておくんで、あの休み時間とか、あと帰る前に見てしてください。まあ、今の休みの時に見えますね。ということで、いいのかな、
うん、あと、うん、お茶は、今日豆のくぼ茶じゃなくて、徳島といえば泡番茶っていうのもあるので、泡番茶が今日はあります。はい、
一旦休憩、あのもしあのお手洗いとか使う方いらっしゃったらしてください。ちょっと5分から10分ぐらい休憩したいと思います。なんか泡番茶とか飲んだことあります？なんかあの春菜館に泡番茶あるんです
。
発酵番茶あるんです。あれはあれ出してる人が結局あの炭火コーヒーさんなんですけど、炭火コーヒーさんはもともと徳島にいらっしゃったから、そう、それで発酵、あ、どうぞ、
どうぞ、
どうぞ、
どうぞ、あ、いい？じゃあ先に、ごめんなさい、あ、お茶を飲んで
みます。
あ、
同じじゃん、乳酸発酵。
こういう、なんかもうそれを作ったりとかするノウハウがあったから、だから今日は本当、まあ徳島の話ないんで、まあ、徳島特徴の発酵番茶を出したそうと。うん、まああのちょっと気に入ったなっていう方がいらっしゃったら、あの春菜館の方で炭火コーヒーの出してる番茶、箱番茶をぜひどうぞっていう、全然あの宣伝してくれとか言われたわけじゃないんですけど、同じような味が楽しめますっていう。でもしかしたらあの今日は豆たけコーヒーでやるからコーヒー飲めるんじゃないかっていうふうにあの期待してこられた方いらっしゃるかもしれないですけど、すみません今日はあの番茶で、発酵番茶でお許しください。豆の久保っていうのが、まあ、あの多分かなり素朴な味がすると思います。なんか
あちょっと似てるか、
似てるか、
神山小麦かもしれない、神山の元々の種類の
小麦を、神山メイトと豆の久保の違いってどうなの？
僕は制作者じゃないから分からない。
神山メイトっていうあのお菓子がある。カルリーメイトともじってる。でカルリーメイトをなんでもじってるかっていうと、カルリーメイトの出してる大塚製薬の本社が徳島県の会社なんですよね。なので神山メイトっていう名前にして、似たような棒状の形にしてっていう、まあお土産っていうか、まああのあるんですけど、それが結構あの神山の割とお土産の一つになって
ます。
あのグリーンコープのカタログとかにも載ってるんで、
あ、そうね、神山メイトはいっぱいしてます。
もしあの気になる方いらっしゃったらグリーンコープに入っていただいて。グリーンコープの人でもないです。発酵番茶の人でもないですけど。 なんか人の宣伝ばっかりしてるから、後で豆だけコーヒーと宣伝もしよう。はい、ということで、前半の部分、はい、お送りさせていただきました。ですね、まあ、大体1時間くらい喋った後に、休憩を取りまして、まあ、そこで、まあ、1時間っていうことだったので、はい、まあ、キリがいいかなっていうことで、はい、今週は前半の1時間という形でした。いかがだったでしょうか。ね、まあ、この前半は基本的には、まあ、慶太郎の最初の、まあ、スライドを見てもらいながら説明するっていうこと、それから、まあ、その後にちょっと質問をお受けするっていう形で、まあ、進めさせていただいて、でね、スライドの途中で、まあ、ちょっと抜けてる部分はちょっと気がついたかと思いますけども、アユハウスの、動画があったんですけども、そちらはちょっと割愛させていただきました。アユハウスの、ね、動画は、ね、めちゃくちゃいいですので、これぜひ見ていただきたい感じなので、音だけお送りしてもあれなんで、YouTube とか、アユハウスの、インスタからも見れますので、ぜひ見ていただきたい動画ですね。まあ、こういう動画もなんかヤバ系でも作れたらいいなっていう風にちょっと思ってたりとかします。はい、さあ、そういうことで、前半の部分、まあ、いろんな話あったんですけども、まあ、まあ、そうね、まあ、後半終わってからいろいろ話そうかな。はい、たくさん来ていただきました。ね、昼の部はね、だいたい15、6人ぐらいかな。で、夜の部は、ね、40人以上の方に来ていただきました。本当ありがとうございました。たくさんの方に来ていただいたんですけども、もっとたくさんの方にね、この、保護会の模様を聞いていただきたくて、こういう形にさせていただきました。とりあえず前半を今週お送りしました。また来週、どうぞ後半の部分をお楽しみにということで、今日はこの辺りにしたいと思います。では皆さん、さよなら。この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。